ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。やってきましたカリフォルニア、ニューヨークコリンゴラジオ、冗談抜きでカリフォルニアに上陸いたしました。ふぅふぅ、気温もテンションも上がって、ニューヨークコリンゴラジオ、今週、来週、再来週と第3週にわたってカリフォルニアスペシャルをここロサンゼルスからお送りいたします。この時期ね、ニューヨークね、寒いニューヨークを離れ、暖かな LA から放送できるなんて、なんとも贅沢な話ではありますが、では本日第38回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、1月最後の放送です。ちょっとねテンション上がりすぎなんですけれどもね、すいません。カリフォルニアねスペシャル第1弾、それでは行ってみましょう。LA といえばハリウッド、映画の都でございます。ニューヨークに並んでエンターテイメントの街でありますけれども、本日のゲストはそんなエンターテイメントにちなんだ方にお越しいただいております。1985年 NHK 朝の連続テレビ小説一番太鼓の主演で俳優デビューし、数々のテレビ映画に出演。2000年代に、LA のねハリウッドを拠点とする日本語テレビ放送局 UTB ユナイテッドテレビジョンブロードキャスティングシステム株式会社ですかね、で司会アナウンサー、プロデューサーとしても活躍されていた岡野慎一郎さんです。岡野さん、本日よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
こんにちは岡野さん。私岡野さんに出演していただけること、ちょっとものすごくありがたいんですけれども、今現在は岡野さん何をされているんですかね。
今ですね、基本的にはお米の販売会社をやっておりましてですね、 お米を売りながら、
はい、
お米を広めるために、
はい、
フードビジネスですね、
はいはいはいはい、
ファーマーズマーケットを拠点に数店舗、うん、
はい、
お寿司や丼物、おにぎりの店を販売しております、うんうん、あとですね、うん、まあ、レギュラー的な仕事ではないんですけども、
はいはい、
上手にスポンサーが見つかった時には、うん、相変わらず映画制作をしておりましてですね、まあ、心の中では映画制作をするためにな
るほど、
他の仕事をしているというのが、まあ、私の、まあ、本心ですね、
はいはい、この、LA の方にね、イナホインクの代表取締役ということで現在ね、会社構えているわけですよね、
はい、
ではそんな岡野さん、日本での俳優活動から、LA に到達するまでの経緯を、シェアしていただけたらと思います。日本ではねかなり有名な俳優さんだったじゃないですか。
まあ、大したことないですよね別にね。
いやそんなだって、
いや振り返ってみると別にそこまで才能ある俳優じゃないっていうのは今になると思いますね、やっぱね、
まだまだ謙遜して。
いやいや本当に、もともとね、
うん、
家系がですね、はい、うちの父親も歌舞伎俳優だったんですよ。
あ、実は歌舞伎俳優の家系だったんですか。
ただ、はい、いわゆるその名題と言われる、うん、主役を演じるような俳優さんではなかったんで、
あ、父は、サブのというか
サポーティングアクター、
サポーティングアクター、
うん、で、うん、歌舞伎の世界は世襲制度というものがありまして、
はいはいはい、
お父さんがいわゆる名題の、
はい、
主役をやるような歌舞伎俳優であれば、
はい、
必然的に息子さんも同じ位置を継げることになっている、そういうルールがある社会なんですね。
ということは才能があるないに関わらず、もう生まれてきた家系がそうだったら主役、
そうです、
才能は全然関係ないんですね。
関係ないですね。
はい、
ただやっぱり一子相伝ですので、お父さんの技術を息子さんがそのまま継ぐんで、
はいはいはいはい、
才能はなくても、まあ、やってるうちにだんだん
なるほど、ね、
ちゃんとしてくるというのは事実ありますけど、はいはいはいはい、
教育によってみた
いな、そうですね、
へー。で、岡野さん、じゃあそのお父様のサポーティングアクターとして歌舞伎俳優にはならなかったんですか。
やっぱ幼な頃にも理不尽なものを感じてましたんで、歌舞伎の世界には行かないで現代劇の役者になろうと思いました。
じゃあ お子さんはまあ、その主役の家系ではないところに生まれても 歌舞伎俳優になるチョイスもあれば歌舞伎俳優にならないチョイスもある。
そうですね。
でもなんか結構教育はスパルタというか、
そうですね、あの学校終わったら本当に普通だったら子供たちがランドセルをそのままうちにポーンと投げ込んで遊びに行くじゃないですか、はいはいはいはい、日本の場合あれはできなかったですね。毎日日本舞踊の稽古や、はいはいはい、長唄の稽古が お三味線の稽古があってですね、はい、歌舞伎俳優になる基礎は叩き込まれてました。
あで、ただ歌舞伎の方には行かないで進撃というか
そ
っちの方に向かっていくというか、
まあ、たまたま青年座という当時今でもある劇団ですけども、はいはい、大きな劇団がありましてですね、そこの、はい、まあ第8期生としての試験を受けたらたまたま受かっちゃったんで、進路を模索してた自分としてはですね、はいはいはいはい、俳優の勉強の第一歩をそこで踏み出しました。
結構有名な俳優さんも出ている劇団
ですね。そうですね、当時は西田敏行さんが一番有名な俳優さんで、今ですと高畑敦子さんという方がね頑張ってらっしゃって、はいはいはいはい、高畑敦子さんは僕の初舞台の相手をしていただいたというか、高畑敦子さんがまだ当時20代後半で、はい、もう大変お美しくて、はい、劇団のまあ花形女優さんだったんですけど、まあ、テレビに出て存在じゃなかった時代なんですけど、はい、その方が二人芝居をやるんで、はい、自分の相手役を探してたんですね。その時僕が入団したてで、まあ可愛かったんでしょうね当時ね、知らないですけど、指名していただいてですね、はい、宮城野という芝居に出させていただいたのが僕のプロとしての初舞台になります。
舞台ね、
はい、
まあ、舞台はそこ初舞台だったと思うんですけど、はい、このドーンと NHK 朝の連続テレビ小説の主演で俳優デビューしましたね。テレビ俳優のデビューですかね。
まあ本当はその前にも何本かやってるんですけど、まあ、泣かず飛ばずというか別にね。
おお、うん、はいはいはいはいはい。
だけど、まあ、基本的にはその NHK の、うん、オーディションを受けてですね、はい、物語のストーリーが、うん、旅役者の一座の息子の話だったんですね、
はい、あ、じゃあまんまじゃないですか。
まんまっていうかね、
うん、
まあ、歌舞伎と大衆演劇の違いはあるんですけど、うんうんうん、まあ私の父も旅公演が多い人だった、はいはいはい、まあ、旅役者ですね、
うんうんうんうん、
でそこで生まれたんで、まあ、すごくその、まあ、自分の実体験と物語性がマッチしてたんでしょうね、
は
いはい、当時700人ぐらいのオーディションの中で選んでいただきましたね。
あ、でそこからね、いろいろテレビでも活躍するようになって、うん、いつぐらいからアメリカを目指し始めちゃったんですか、ね、目指し始めたというか、
やっぱり、うん、僕はその伝統芸能の組織の中で生まれ育ちましたので、エンターテインメントの仕事をするとどうしてもやっぱ一番影響を受けたのはやっぱりニューヨークのブロードウェイだったり、
うん、
ハリウッド映画だったんですね。
あ、はいはいはいはいはい、
だけど同じエンターテインメントでもやっぱ日本の社会にいると全く違うことをやってるんで、一度はアメリカに行ってみたいなと思ってですね、テレビデビューをして3年目4年目ぐらいの時ですね、
はい、
まあ、当時はその年齢もまだ22、3でしたし、うんうん、しかし22、3では、うん、絶対に手に入れられないようなお金も当時は持ってたんで、うん、たくさんテレビドラマ出てましたので、
はいはいはいはい、
そのお金を全部持ってニューヨークに渡りました、
はい、おー、この1990年に文化庁在外研修員としてニューヨークに行かれたんですね。で、HB スタジオで学ばれたということで、
はい、
ね、これはニューヨークの、ね、有名な、ね、俳優さんたちが行かれる学校なんですけれども、どうでしたかそこで。
もうまずね、英語が全然できなかったですから、その当時は。
おお、はいはいはい、
相手にしてもらえなかったですね。スタジオには入れたけど、それで一番ショックだったのは、
はいはい、
白人の若い俳優さんたちと、まあ、エチュードってグループを組んでいろいろやるんですけど、
はいはい、
僕がみんなの足を引っ張ってします、言語的な問題でね、
はいはいはいはい、
そうすると先生にその彼が大変申し訳ないけど彼を外してくれないかと、僕らは将来的にこういう人たちと仕事をすることはありえないわけだから、外してくれないかって言われたんですね。
わー、で
外されました。
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 わ、
それで僕の場合はキャリアがいわゆるその、うん、当時同じぐらいの年齢のアメリカ人の俳優さんたちっていうのは、
はい、
俳優さんたちとの芸術性の意識とかは高いですけど、
はいはいはい、
実際の経験はほとんどないんですよ、プロとしてもね。僕はプロとしての経験いっぱいあったんで、
はいはいはいはい、
その先生たちがそれを見込んでいいクラスに入れてくれたんですけども、はい、やっぱりその言語的に難しいということで、
うん、
アジア人の多いクラスに 回されまして、はいはい、でちょっといた韓国系の俳優さんとかね、
はいはいはい、
中国系の俳優さんたちとまあグループを組んでやらざるを得ないのが僕のニューヨークの最初のスタートでしたね。
なるほどね。1年半くらい
そうですね、
そこで勉強したんですかね。学ぶこともまあありました。
まあぶっちゃけね、うん、演技って学んでできるもんじゃないと僕は思ってるんですよ。だからあの演技を学ぶというよりもその考え方、
はいはいはいはい、
それからあの心構えの仕方みたいなものはたくさん教わった気がしたんですけど、一番大きかったのは、うん、日本ではほとんど、まあ、タブーとされていた俳優が制作のことを考えたりとかね、
うんうんうん、
俳優が、うん、ストーリーの、ま、もう本当にあの構築に入り込んでいくとかっていう、はいはいはいはい、いわゆるその俳優業は俳優業だけやってればいいんじゃないという、うん、自分が映画や演劇を作りたいんだったら俳優もやるし制作もやるし何もやるってことが当たり前の社会があるということをニューヨークで知ったんですよね、
はいはい、あそうですよね。こっちは結構俳優さんがいろいろプロデュースまで手掛けたりしてる作品多いです
よね。いっぱいありますよね。
でもそう言われてみると日本ではあまりそういうものはないですね。
ないですよね。
うーん、
じゃあそれがやっぱりそういうことやっていいんだという、
うんうんうん、
そういうインスパイアはすごく大きいのもありましたね。
で一旦日本に帰って、
はい、
まあ、そのいろいろアメリカでニューヨークでインスパイアされたことを持ち帰って、
はい、
日本でも、
はい、
自分の会社というか、
はい、
立ち上げましたよね、
はい、ハイブリッドアーツという会社を立ち上げてですね、うん、まあ、制作も行いつつ俳優さんのマネージメントをやりながら、うん、まあ、自分も俳優としてテレビたくさん出てる時期がありました。
でも当時はまだ日本では俳優は俳優をやるっていうこう風潮があったので大変じゃなかったですか。
そうですね、あの自分で企画書を上げてですね、
はい、
まあ、ドラマのストーリーの骨格になるものを立ち上げて予算表からなんか全部持って、
うん、
いろんな制作会社を回るわけですよ。そ
う
すると、ね、説教されるんですよね。
お
俳優がこんなことやってちゃダメだって、俳優だけやってりゃいいんだ。
あ、なんか日本残念、
ね、
うん、
だからアメリカで勉強してきたことが、
うんうん、
別に何の役も立たないんですね、日本帰って。
はいはいはいはいはい、はい、
で仕事もなぜかそのアメリカで勉強してきたにもかかわらず、
うん、
京都の時代劇のレギュラーばっかり作るんですよ。
はいはいはいはい、
何のために俺はあそこに行ったんだろうと思ってね、葛藤の日々でしたね。
でもその、ご自分で立ち上げた日本の会社ではあのショートフィルムとかを作られてたんですか。
はい、あのまだそんなにショートフィルムがメジャーじゃなかった時代だったんです、うんうんうん、日本ではね、
うんうん、
ただその BS だとかワウワウの一部のチャンネルで、
うん、
そういったコンテンツを必要としている会社があったんですよ、
うんうんうん、
でたまたま知り合いを通してですね、うん、1本当時20万円の制作予算をもらえるんです。
あ、ショートフィルムで20万円の制作費ってそんなに多くないってことです。
全く多くないですよね。
多くないですよね。多くないですよね。うん、ほとんどないような。
全くないです
よ。ないですよね、うんうん、
だけどやっぱそこはその、まあ、人脈とですね、
うんうんうん、
それからあの本来ならかかるべきお金を、
うん、
あの友情とかそういったことでうまく創作してもらって、
それはね、だってもう俳優としてやってきてたわけだから。
そうですね、
コネクションとかはあって、
ね、
俳優友達の方に出演してもらってという、はい、
当時はショートフィルムに出る俳優さんっていうのはあのまあ、メジャーな人はまずいなかったんです、
はいはいはいはい、
ただ僕の場合は現場ですごく親しくなった友達の俳優さんにですね、
うん、
自分のコンセプトを伝えて、
うん、
こんな思いでこれをやってるんだ、そうすると気持ち的には、
うん、
あの、うん、この日本の今のなんか環境とかシステムっていうのはあんまり俳優にとってすごくいい環境じゃないことは事実だよねって分かってる俳優さんはいっぱいいらっしゃるわけですよ、
うん、
と俺空いてるから出てあげようか。
で、
うん、僕の制作するショートフィルムにはメジャー俳優が出てくれるっていうんで僕の会社は一応そこからまた注文が増えたんですね。
だって制作費20万円だったら絶対に雇えない、
は
い、役者さんですもんね、はい、じゃあ友情出演
もう皆さん友情出演で出ていただいて、
で、あの日本でねそうやって会社を立ち上げてあの映画制作してたかと思うんですけれども、その後またアメリカにやっぱり戻ってきますよね。
あのやっぱり20万でやれる限界もありますし、あと、そういった番組がなくなってきちゃったんですね。
あのこのショートフィルムを、そう
です、専門に放送するというチャンネルがなくな
って、日本でなくなってきてしまった。
なくなっちゃったんです。
全くなくなっちゃったんですね、うん、
それで当時僕は 生活のために仕事も選ばず何でもやる俳優だったんですよ。会社経営がありますから、マネージャーの給料から一緒にやってる俳優さんたちの仕事を増やさなきゃいけないんで、何でも出てたんですよ。時代劇なんかもう出まくりで、1年のうちもう本当8ヶ月で京都にいるような状態だったんです。それでその時に、まあ、ある人生の決断を自分の中で迫られたんですけども、まあ、俳優として食べていけることだけだって大変なこう幸運なことなんですよね、日本だろうがアメリカだろうが。
そうですよね、だって一握りですよね。
そうですね、
ガッと稼げる方って。
ただその自分の中で年間8ヶ月以上京都にいて、時代劇をやって、じゃあもうこの生活を維持するんだったらこういう生き方をする俳優として自分が生活していかなきゃいけないんで、京都にうちでも買ってね、家族もいたし、京都にうちでも買って、もう時代劇俳優として生活のためにやる生活俳優になる、
生活俳優
というあの、まあ、ジャッジが自分の中にやっぱあったんですよ。でもちょっと待てよと、ニューヨークに行った時の自分はすごく充実してなかったかと、ね、あれだけ英語の問題でバカにされ、本当の意味での輪の中に入れてもらえなかったけど、なんかこうできんじゃないかと自分の中で、もう一回の充実感を経験しないと、自分はいけないんじゃないかなと、あと当時子供ももう生まれてましたんで、もし子供が僕と同じジャンルの仕事を選んだ場合に、そのギャップや問題点を分かってて、チャレンジさせるんだったら、日米両方ともやれる環境に作ってあげた、子供たちの人生を作ってあげた方がいいんじゃないかと思って、もう一回の移住を覚悟したんですね。移住のためにロサンゼルスを選びました。
なるほど。ということはニューヨーク、そうですね、まあ、ちょっと家族と一緒にニューヨークへ移住って結構大変なことですよね。あの独身だったら ね、
そうですね、
ニューヨークって街はなんかなかなか住みやすいんですけど、楽しいですしね、じゃあお子さんのことも考えて、あともう一度こう自分でも何かチャレンジしたい、ね、っていうことがあって、カリフォルニア、ロサンゼルスの方にもう一度移住ということで、で移住してきて、またまた苦労されましたね。
まあ苦労っていうかね、あのやっぱりまずビザの問題がありましたんで、ビザを、まあ、取る前の段階で生活が本当にできるのかということで、まあ、試験的に済むわけじゃないですか。そこからビザを考えていかなきゃいけない、しかし生活はしていかなきゃいけない、だからもう実はね、ニューヨーク時代もね、あの結構レストランでアルバイトをしてたんですよ。そこでね、覚えたお寿司の技術、まあ、日本のちゃんとした職人さんがするとインチキ寿司
なんですよ。 インチキ寿司は、アメリカでは当たり前ですからね。
そのインチキ寿司の技術をたまたま身につけたんです。それで、まあ、食いつないでたんで、困った時にはインチキ寿司だということで、あのその時もあのニューヨークのレストランで、まあカウンターに入りまして、寿司握りながらスタジオに通ってやってたんですけど、ロサンゼルスでも最初にやっぱりあの食うのにつまずいた時は、レストランを転々としましたね。
で、なんかそこでその寿司を握っていたんですけど、LA に残るギリギリのところで、
ああそうですね、
あの
たまたまね、まあ、今でもお友達の方なんですけども、当時そのロサンゼルスに大手雑誌会社、あのニューヨークにもあると思いますけども、日本語雑誌、日本語メディアがあるじゃないですか。そこの大手の副社長さんが、僕が働いてたレストランに営業に来てたんです。僕の顔見て、なんで岡野慎一郎が、まあ、当時あの僕日本のテレビに出てましたんで、知ってる人僕のこと知ってたんですね。
そうでしょう。
それでなんで岡野さんがここで寿司に行ってんのってことになって、なんかお客さんの間では日本の、まあ、テレビに出てる俳優さんがアメリカに お寿司のお店を出店してるんだっていう噂になってたらしいんですけ ど、
なるほど、ね、
僕は雇われただけなんですよ。
なるほどね。あ、日本で活躍してた俳優さんが、LA に、レストランオープンして、寿司を握ってるぞっていう噂が立ってたけど、実は雇われてたんですね。
それで、まあ、そんな事情は話したんですよ。いや実は雇われてるんですと、オーナーじゃありませんと、
生活のために握ってますと。
そ
うです、
それで、その方が岡野さんぐらいのキャリアのある人がね、そのキャリアをちゃんとこっちで生かせない っていうのは自分もそのメディアの人間としてもったいない気がするんで、
はい、
あの要するにその日本の芸能人として浮かれてこっちで生活してるんだったら、
はいはい、
こんなお話はしませんけど、
はいはいはい、
自分がお寿司まで握って生活をしていこうという覚悟がある方だったら何でもできると思うので、
うん、
私どもは立ちメディアの媒体なんで、
はいはいはい、
岡野さんの仕事はないんですけど、まあ、ロサンゼルスには大きな一応日系の大きなテレビ局もあるので、
うんうんうんうん、
そこを紹介しますからぜひ会ってくれませんかっていうことになったんですね、
うんうんうん、
で帰国の2日目もう荷物なんか全部売っ払った後ですよ、
はいはいはいはい、
にハリウッドまで車で行きましてですね、
はい、
当時その UTV というユナイテッドテレビジョンというのがあるんですけど、
はいはい、
そこの、まあ、当時のゼネラルマネージャーと話をさせてもらって、
はい、
まあ、雇用してもらうことになったんですね。
本当じゃあもう日本に帰国する2日前、
2日前ですもん本当に。
で、あのそこで働くことになって、
はい、ていうかもともとあのまあ、これ聞いてらっしゃる方皆さんねあのアメリカに住んでらっしゃる方が分かると思うけど、アメリカの国内における日本 の, その広告メディア界なんてのははっきり言って大した規模じゃないじゃないですか、
はい、そうですね、もうこう規模的には
それなりのキャリアのある人間を雇える環境もないわけじゃないですか、
ないです、
ね、
正直ないです ね, ね、
だから全然僕も期待してなかったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらまあ、あの自分がやれることと、うん、いわゆるその元テレビに出た人間だけのスキル、
はいはい、
それからそこで浮ついて生きてるんじゃないっていうことを、うんまあ、理解していただいたんだと思います。何でもやりますので、はい、ということで、まあ、僕はそのテレビに出て司会もやりましたけど、うん、それは全体の仕事の本当に10分の1以下の分量なんですね、
うん、
あとはもう営業ですよ、広告費を取るための営業、もう本当に日系企業も含めいろんな韓国系中国系の企業も含めてとにかく日本語放送の媒体が、うん、あの広告対価と感じていただけるような商品を持っている会社はもう本当にもう当たりに当たりまくった10年間でした ね, やっぱね、
うん、わそうですね10年くらい勤めてらっしゃいましたよね、
はいはい、
でもあのそこで勤めつつもやっぱり自分の心は映画制作とかだったわけですよね。
そうです ね,
ね
もともとそのテレビ局だったんで、
うん、
何かを残していかなきゃいけないんですよ、うんうん、制作で。そうすると当然、うん、作品になるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それでロサンゼルスにいる日本人の社会のルーツを探っていく作品をやっぱ撮るべきだって僕はずっと思ってたんです。でまたアメリカに移住する大きなきっかけになったのが、
うん、
ジョン・岡田さんという日系人が書いた、
はい、
ノーノーボーイという小説があるんですよ、
はいはいはいはい、
それを僕ティーンエンジャーの時に日本で読みましてですね、
はいはい、
非常にそのアメリカで生き抜いていく日系二世たちの繊細な気持ちが綴られた小説なんですよ、
はい、
それにすごく、まあ、あのまあ感銘を受けましてですね、
うんうんうん、
まあ、いつか自分もすごく笑われる言葉なんですけど、
はいはい、
日系人になりたいなと思ったんですよ。
ほう、日系人になりたい、
面白いと思うんですけど日本人で、
うん、ね、日系人になりたいって日本人
そう自称って、うん、でもやっぱりジャパニーズアメリカンと日本人っていうのはやっぱり違うじゃないですか、
うん、違います
だからそのジャパニーズアメリカンに自分もなりたいなって、まあ、漠然と思ったんですね、
はいはいはいはい、
でそれは人に言うことじゃないがあんまり人には言ってないことだったんですけど
はいはいはい、
でその小説体験があったもんですから、うん、カリフォルニアにおける日系人の歴史についてこうフォーカスする映画を作るべきだと自分は思って企画書を出し続けたんですね。それが最終的にですね、
うん、
1990年の文化庁在外研修員の同期だった鈴木純一さんという映画監督がいるんですけど、
はい、
その人とのまた再会がロサンゼルスであったんです、10年後に。で彼と組んで、
うん、
まあ、東洋図カメラっていう、うん、映画、それから442という映画と、
うんうんうん、
まあ、日系人の、まあ、歴史映画を立て続けに制作するきっかけになったんですね。
はいはいはいはい、わあ。で、その後にまた人生のいろいろ転換がありますね。
そうなんですよ、その映画撮り終わるか撮り終わって3本目に入るの制作に入ったんですね、
はい、
当時、日系人の方々の中にいわゆるその完全なバイリンガルの方がたくさんいて、
はいはい、
情報戦の兵士として使われたんですね、
はいはい、
その人たちの話の制作に入った頃に、
うん、
僕大怪我しまして、
はい、
当時あの UTB が地上波放送の、
はいはい、
まあ、転換期に来てたんですね、
はいはい、
で誰でも 自宅にアンテナを立てれば、うん、UTB の放送が見られるっていう、まあ、そういった技術改革があった時代だったんですよ。ただ当時お年寄りたちが、
はい、
アンテナをインストールするのは難しいんですよ、やっぱね。
うん、
それで僕は やっぱりあの視聴者が増えてくれないと会社は維持できませんので、土日にボランティアで自分でお年寄りの家を訪ねて、
アンテナ垂れてあげて、うん、
でね、ここから、ね、ロサンゼルスから、ね、車で1時間半か2時間ぐらいのところにレイクエルシノアっていう街があって、
はいはいはい、
そこには中国系、韓国系、日系のお年寄りたちが、まあ、一緒にリタイアメントホームで住んでるような施設があって、そこのオーナーの方が、岡野さんどうしても岡野さんのテレビ見せてあげたいから、うん、アンテナなんとかしてくれないって言ったんですが、なかなか入んないんですよ。でしょうがないか僕屋根に登って、うん、なんとかこうやって2時間ぐらい屋根の上を、
はいはい、
やっと受信できたんですよ、
うん、
で受信できてほっとした瞬間に疲れて屋根から落っこっちゃったんですよ。足もつれちゃって、
うわ
で、それで、うん、両足骨折、背骨骨折、
オーマイガー、
脊髄損傷ってやっちゃって、
うわ
2年間もう車椅子生活だったんですよ。
2年間も、はい、で
それで、まあ、まあリハビリを頑張ってですね、うん、仕事に復帰したんですけど、うん、やっぱり帰ってきたら、まあ、僕のポジションなんかなかなかもう難しくなるわけですよね。だけど僕じゃなきゃできないことまだまだ残されてるんですよ、
まあまあ、
その中でやっぱりいろんな当時の、まあ、極論を言うと肩書きでは別に何もなかった会社の事実上の立場ではもうナンバー2まで いたんですよね、
うんうん、
そこでやっぱりちょっと上と意見が合わなくなりましたですね、だったらやめてやるよと思って、冗談で、もともと俺は別にサラリーマンなんかやる気なんてへからねえんだと思ったからやめてやるよっつって
はいはい、はい、じゃあ、岡野さんと会社側の方針がこう合わなくなって、
綺麗事言うとそうです
ね、まあまあ、ちょっと綺麗にまとめてみたんですけれども、どういう、じゃあそれでつい退社することになってしまったんですね。
はい、
退社すること、でも家族もいますよね。
その辺がね、うちの女房はね、なんかね、うん、こうずぶといとこがあって、別にいいんじゃない、
あ、理解、
2人でやれば何とでもなるじゃないって言ってくれる人なんですよ、うちの奥さんは。
できた女房ですね。
できた女房ですけど厳しいですけどね。
厳しいで、まあ、そのくらい厳しくないと、
で、まあ、そんな時代にですね、家内のお姉さんも一緒に移住してたんですね、
うんうんうん、あ、はいはい、LA の、
はい、で彼女はまだ独身だったんですよ、
うんうん、
それで、うん、まあ、たまたまその僕らの人間関係の派生の中からですね、うんうん、アメリカの西海岸にはもう100年前からあるコーダファームという農場があるんですね、
うんうんうん、
お米の農場です。ロサンゼルスだけじゃなく全米中心にあのコーダのお米というのは非常にこうあのポピュラーな存在だったんですね、
はいはい、
当時は。でそこのオーナー3代目のオーナーとですね、うん、我々の義理のお姉さんが結婚することになったんですよ。で家内がお米に対する異常な愛情を持ってる人なんですよ、うちの家内
奥様ね、うんうんうん、
もうそれこそ日本からいろんな炊飯器を取り寄せて、
はいはい、
カリフォルニアにあるお米をいろいろ炊き比べてみて美味しく食べることをずっと研究してるのが趣味だったんですね、
はいはいはい、
それでまあその甲田米に嫁いだお姉さんからもらった甲田のオーガニック米がちょうどこれから認証を受けて発売を開始するかしないかぐらいの時にそのお米と出会って、これがあまりにも美味しいというので自分が販売権を取りたいということで販売権を買ったんですよ、
奥様が。
はい、で家内は自分で個人的にアメリカ人の富裕層の奥様に食べ方を教えながら少しずつこうあの普及していく作業をやってたんです。その時は僕らが僕ね重い米を女が休日運ぶの手伝されてって不満たらたらだったんですけど、会社喧嘩して辞めちゃったから次行くとこもないじゃないですか、でやることもないし、
やることも
で、まあ家内の仕事を手伝さる得ない状態になったんです。で一生懸命まあ販売活動に売ってるうちに、これじゃあもう個人的にやってるんじゃもうこれは仕事にはならんと、販売のプロがいないとその商品は
広がら
ないじゃないですか。
そうですね、
僕はもともとね広告営業やったんで販売するしかないじゃないですか、
うん、
それでまず家内とファーマーズマーケットに出て
はいはいはいはいはい、
もうこれはほとんどコストがかからずにいろんなことができるんで、
うん、
とにかく農業物を自分で販売権を持ってれば、
うんうん、
そこで売らせてもらえるんで、
うん、
でなかなかそれもいいマーケットに最初入れないんですけども、
はいはいはい、
まあ、いろいろこう通い詰めて営業時代の根性ですよね、
はいはいはい、
通い詰めてなんとか入れてもらって少しずつ売れるようになったんですね、
はい、
それでなんとか2店舗目ぐらいの時にたまたまロサンゼルスタイムズが面白い米を売ってるやつらがいるっていうことになって記事を書いてくれたら、それでドカンと火がついて売れるようになったんですよ。
はいはいはい、
それでその、お米の生地を持って、うん、日系韓国系アジア系のマーケットを中心に、うん、このお米を置いてくれませんか、
はいはいはいはい、
っていう営業を始めたんです、
うんうんうん、
おかげさまで今ではねもう本当に30何店舗の、うん、スーパーマーケットに卸させていただいてますけども、
はいはいはいはい、
それでなんとかご飯が食べられるようになったかなっていう感じですね。
ただほら岡野さんはやっぱりエンターテインメントの世界で生きてる人じゃないですか、
はい、
このお米と映画なんかこう結びつくんでしょうねきっと。
まあそれも自分が仕掛けたわけじゃないんですけども、
うんうんうん、
僕が扱ってる契約農家の甲田ファームというのは、うん、創業者が初代甲田慶三郎さんという方がですね、
はい、
お米の農業の、うん、まあ、発展と成功によった財産をですね、はい、ほぼ日系人たちの、まあ、人権回復、うん、当時その日本人たちは土地を買えないとか、
はい、
永住権取れないとかって、はい、そういう、まあ、ある意味の差別層があったじゃないですか、
はいはい、
それと真正面から戦った人なんですよ、うん、自分の財産を使って弁護士を雇い弁護チームを組んでアメリカ政府と戦った人なんですよね、うん、だから非常に西海岸では大変評価を受けている方なんですよ、
うんうんうんうん、
その人がやってた農場だったんで、
うんうんうん、
知ってる人は知ってるんですけど、でも残念ながら現代の日本人はほとんど知らないんですよね、はい、だからお米も当然売れないんですよ、
うんうん、
そんな時にですね、うん、僕らがお米を甲田慶三郎さんの初代のポスターを貼りながらお米を販売している時に、たまたま東洋タイヤという日本のまあタイヤメーカーですよね、
うんうんうん、
あそこのまあロサンゼルス支部のコミュニティコントリビューションという地域貢献家の方がたまたま遊びに来てくれたんです、
うんうんうんうん、
でこの人は有名な方ですよねって話、あ知ってますかなんて話になって、
うんうんうん、
で私たちは実はこういった方々の歴史を次世代に残すための、
うん
まあ、運動をしてるんです、
うん、
だから今まではこんな方 の, まあ、映像を作ったりしてたんですよなんて話、
うんうんうん、
ちょっと待てよ俺はフィルムメーカーだぞ、
おいイエース、
ね、で実はこの甲田慶三郎さんの企画書を数年前に東洋タイヤさんに僕出してるんです実はと、ああそれは知りませんでした。なぜかというと僕はその当時の社長さんにその企画書をお預けしてて、
うん、
よし時期が来たらやりましょうねって彼らと約束をしてたんですよ。その人亡くなっちゃったんで、
ああじゃあそれはもう
もう夢は夢と消えたんですね、
うんうんうんうん、
その話はまたあっちからやってきたんですよ。そうですね、それでトントン拍子にその政策が決まりましてですね、
はいはいはい、
約1年間の歳月をかけて農場の四季折々と日系人の歴史とあと現代のファーマーたちの苦悩、この3つ の, ストーリーの構成されている作品でですね、96分の映画を作りました。
これはじゃあ岡野さんが脚本から何から、
まあ、ドキュメンタリーですので、うんうん、脚本という形ではないんですけど、
うん、
全体構成というのを最初に自分がこんなイメージにしてほしい、それがドキュメンタリーですので、
うん、
事実はその通りいかない部分もあるんで、全部は全部じゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、基本的にはファームのことがよく分かってましたので、
はいはいはいはい、
分かる範囲のことで大体映画になると判断したんで、まあそうですね、
はい、じゃあ岡野さんがもう映画を仕切ってこうプロデューサーっていう形で、
そう制作総指揮という
制作総指揮、
うん、ですね。
でその映画がシード
シードという種という
ね
映画ですね。
それを上映 LA だけじゃなく結構いろんな
ね、
うん、
僕がこの映画を全米各地の日系のコミュニティにお貸ししてるんですね、
うん、
そこで自分たちで上映会を組んで入場無料で見てくださいということでやらさせていただいてるんです。
あえて入場無料で、
はい、それはなぜかというと、うん、コミュニティ貢献として次世代に、うん、日系人たちの偉業を伝えなきゃいけないというのが、あのコンセプトなんで、無料でやってくださいというのがスポンサーの意思なんですよ。
なるほど、
うんうん、なので、うんうん、まあ、いろんなところでやっていただく中で、
はい、
見ていただいた方の中に、あ、僕このお米食べてみたいとか、
うんうん、
このお米を売ってみたいって人が現れてくれたんですね、
うんうんうんうん、
それで映画を作ったことによって他州に営業まで行かなくても勝手にデストリビューターが生まれてくれる。
宣伝効果になってね、うんうん、
でやっぱりお米のブランド力と、うん、もうほぼ忘れ去られていた甲田ファームという農場が、はいはいはい、もう一度クローズアップをされることになりました。だからこの映画によってですね、うん、三笠宮殿下が持ってらっしゃる大日本農会の賞があるんですよ、
うん、
農業時に与えられる賞、
うんうん、
それがこの間甲田ファームの現在の当主ですね、ロス甲田という人間が、うん、その賞を最近受賞した
場合、受賞した、はい、うわ、じゃあ岡野さんその映画を作って、
はい、
で現在は まあ、いろいろこう将来的にも映画を作っていきたいかと思うんですけど、
まあ、その本音言うとそれがメインなんです僕の中でね。
これがメインなんですね。
あんまりこればっかり言ったら女房怒られちゃうんで
一応そうですよ ね、あの稲穂インクの、ね、あの CEO をやってますから ね、
だから、まあ、お米を基準とした美味しい日本食をたくさんこう、うん、もっともっと全米に広めていく仕事ができればいいなと思ってますね。
いろいろチャリティーみたいなことも考えてるみたいですよね。い
やチャリティーって言ったかねあの僕あのファーマーズマーケットっていう、うん、ロサンゼルスに260カ所ファーマーズマーケットがあるんですけど、当然そのファーマーズマーケットなんで、うん、食品は全てあるんですよ、
はいはいはい、
売ってるんですね、うん、しかしあの肉や魚というのは冷凍技術が進んでるんで、はいはい、その日に売れなくても捨てる必要はないんですけども、うんうんうん、特に果物や野菜なんていうのは、うん、一番美味しい瞬間に売れないともう捨てるしかないんですよね。
ね、
それがすごい量のものが手に入るんですよ、
うん、
だからそれをもう皆さん仲間なんで、うん、お願いをしてあのいただいてですね、うん、それをまた日系コミュニティに持ち帰ってきて、うん、月に1回ぐらいバザーをやってですね、
うん、
そこで上がった売上金を、うん、もしそのできるならばそのアジアアフリカの子供たちでやっぱりその食育環境は整ってない子供たちね、何か貢献できるようなプロジェクトをやりたいなと思って NPO 法人を立ち上げてるんですけども、まだ自分自身が体がついていってないってもあってやれてないんですが、実際1回だけスポンサーをつけてインドの子どもたちの実態を見にあのうちのスタッフに行ってもらってその映像や写真もあるんですけども、まあできればそこはキリスト教の牧師さんが運営なさってるんでね、そこに大体60人ぐらいの子どもたちがいるんで、そこにはまあ寄付は続けようとは思ってるんですけども、まあ夢っていうとね、
うん、
映画制作はもう毎回夢との戦いなんで、すでにいくつかの夢は果たしてるんで、もちろんこれからもやっていくし一番楽しいことはそれやっていきたいんですけども、その自分が関わってる仕事の中で、ある意味ではロスが出てるじゃないですか。そのロスを小さなお金にすることができたら、そのお金はそういったアジアの子どもたちに食育や教育につながるようなことがしていけたらなっていうのが夢ですね。
すごい夢じゃないですか。じゃあいつも私あの皆さんに将来の夢とか伺ってたんですけど、ファーマーズマーケットでロスが出たあの食品を売ってそのお金を恵まれない地域に、
そうですね、まあ、助けを必要としているところですね。
いい夢ですね。
いやでもニューヨークのだってあのゴーゴーカレーの社長さんなんかも、
はい、
僕の活動に あのある意味で賛同していただいて、
うん、
多大な寄付をいただいたりしてるんですよ。
うわ、すごい。コネクションとかすごい。
いやいや、それはコネクションじゃなくて勝手にインターネットで発表してたことに対して反応していただいて、全然知り合いでも何でもない、未だに会ったことないです、その方とは。僕はだけどあの、うん、テキスト上だけではお礼のあれをしましたけども、ニューヨーク行ったら絶対ご挨拶に伺いたいなと思ってますね。
ぜひぜひ、そうですか。じゃあ、いつもね皆様のビジネスの宣伝とか ありましたらと思うんですけど、
そうですね、なかなかニューヨークの方に僕のお米を持っていくのが難しいんですけども、
オンラインとかでは買えないんですか？
いや、あのお送りしますし、ないんですけども、一応ですね、ニューヨーク牧場という、まあ、食品の流通グループを組んでらっしゃる方がいらっしゃって、トドロキさんって方がいらっしゃって、その方が一応うちのお米のディストリビューションをニューヨークでやってはくれてるんですね。ただその方も別の食品もいっぱい扱ってらっしゃるんで、お米だけってわけが、だから、あのそのシードって映画もその方のお計らいで、多分マンハッタンにある空手道場で、
あ
の上映会があったはずです、はい、
これあのコーダファームのお米、あの日本の方は食べれない、日本の方は購入、
日本の人はですね、やっぱりご存知のようにその外来米になりますんで、
あ、そういうこと、
日本政府自体があまりそう積極的に受け入れる環境を持ってないんですよ。で それをクリアするためには大変な努力と時間とお金がかかるんですね。
あ、なるほどね。
だからあのチャレンジをしたいと言って申し出てくれた会社は何人かいたんですけど、でその人たちと一緒に受け入れていただける環境を作るために、うん、それこそあの貿易専用のフジトランスさんとかが入っ、はい、間に入ってくれて、いろいろ調べてくれたんですけど、やっぱりお米というのは日本のものですので、それを、まあ、守らなきゃいけないという考え方がすごく強いんで、だってあれですよ、うちのお米なんて繁忙期一番忙しい時だって農場に20人ぐらいしか人いないんですよ。全部オートメーションでやっちゃうから、
わ、
それでどれぐらいの規模の水田があるかっていうと、コーダファームは8000エーカーあるんですよ、
はい、
8000エーカーね、1エーカーってどのぐらいだか知ってます？
どのぐらい？
1エーカーって大体サッカー場が1エーカー、
じゃあすごいじゃないですか。
その8000エーカーの土地をお米作れるんですよ。
で従業員20人、うん、
全部だ、空から種まいて、
あ、もう小田社長は、
そう、それで出てきたら今度、うん、もう日本のコンバインの、あの何十倍って戦車みたいなやつ使って刈り取るわけですよ。
うわ、
だから完全にそのコストが違うんです、日本のお米とね。
なるほど、はいはいはい、はい、
だけど品評会で、日本のお米の味の品評会でも7位になるぐらいのお米なんですよね、
あ、コーダファームのお米は、
うん、だから、うんうんうん、お米に対する考え方は違うんで、全く、
うん、そうですね、
それだから、うんうん、本来僕はね、うん、日本のお米に対する考え方に問題があると思ってますけど、うん、でもそれは日本が決めてることですから、
あ、まあまあまあ、うんうんうん、
ね、うん、やっぱり美味しいお米にこだわるのは分かるけど、農協がいて、うん、JA がいて、はいはい、管理してるわけじゃないですか、
はいはいはい、
それに対してこう苦言を呈しても、これは日本の芸能界と一緒ですよ。
わあ、ここでもつながりましたね、うんうんうん、
なので本当に JA の人たちが視察に来るんです、ロサンゼルスに、
はいはい、
この間怒鳴ってやりました、僕の、ね、フードスタンドの、ね、
はい、
おにぎりとか、ね、スパムにこうレーザープリントで海苔に穴が開いてるんですよ、はい、デザインの海苔が、
うんうんうんうん、
すごく見た目が可愛くてインスタ映えして、それで、まあ、うちのおにぎりやスパムがすごく有名になってくれたんですけど、はいはいはいはい、それを日本の JA の集団、視察集団がたまたま前に取り掛かった瞬間に、うん、あら、こんなところに偽物の日本食売ってるって言ってるんですよ。ゲラゲラ笑ってるんですよ。で、冗談じゃないと思って、偽物なんかどこに売ってんだよって出てったら、うん、あっちが名刺交換したら JA の視察団だったんです。
あら、
で話したら、うん、もう全然、本当に日本食をアメリカで売ってる人間たちっていうのは常に危機感があるんですね、
はい、
日本はやっぱりその震災の影響でやっぱり食事が汚染されてるというイメージがやっぱりまだまだアメリカではあるんですよ、
はいはいはいはい、
それと払拭しながら戦ってるのに、
うん、
日本人たちは、こう言い方して失礼ですね、
はい、
日本の人たちにあんま考えてないんですよ、
あ、意外に、
そう、で JA の人たちは視察旅行って言って、うん、あのなんかラスベガス行って、ロサンゼルス行って、それで視察してきたって言って、何なんだろうその税金はと思うんですけども、そんなことしてる時間があるんだったらもっと真剣に考えてほしいなっていうのはやっぱありますね、
はいはい、
まあ、残念ながらね、
残念ながらね、そうしましたらですね、そろそろ最後になるんですけれども、はい、この、番組を聞いているリスナーの皆様、多分ね、この放送を聞いてる方っていうのはアメリカに興味があったり、アメリカにちょっと住んでみたいなとか、日本人がアメリカでどうやって頑張ってるのかなっていうのに興味がある方とかだと思うんですけれども、そんな皆様に一言何かあれば、
あ、もう本当に来たいと思ってらっしゃるんだったら、いくつになろうと来たってチャンスはあると思います。
年齢関係なし、
関係ないと思います。僕だって40近くに来てるんですよ。
40近くに、
はい、30代後半ですから。
ああ、そうか、
日本で20年以上第一線でプロの俳優でやったんで、その後来てるんですもん。
そうだ、それ投げ打って、
はい、
40できたんですね、はい、
だからよく聞く話は、トーフル何点取ったら行こうとかね、
うん、
関係ないです、そんなの。
ああ、そうね、みんなそうですね。あ、
僕だっていまだに日本人でいう文法的な理解というところで言ったら中学生並みですよ。
あ、
完全に僕の場合はもうアメリカ人の中で揉まれて覚えた英語ですので、それで通じないことだっていまだにあります。
あ、私も全然通じないですもん、うん、
だけどやっぱりやって肌で感じるしかないですよね、
うん、そうですね。
この間僕だって迂闊に変な契約書にサインしてたもんで、大変な被害に遭ったばっかりなんですよ。お米をね、オーガニックのお米を預けてる倉庫に、
うん、
が、食品の管理承諾、うん、保健局とかの、
はいはいはい、
やつをもともとは持ってたんですけども、
はいはいはい、
職員の安いその受け入れが増えないから、
はい、
それを自分たち放棄してたんですよ。で、僕らのお米預かったことによって虫が大発生したんですよね。
うわ、
それで、
うん、
これはもうちょっと大変な損害なんで、
うん、
告訴しようと思って、
はいはいはい、
やったらですね、どうぞって言うんですよ、うん、あっちがね、
うん、
そしたら契約書に実はそのどういう問題があっても告訴はできないと、和解しかできないんだと。で、僕らは月々の家賃の何倍までの保証しかできない、それで納得してるって僕サインしたんですね。
ああ、そこ見てなかったんですね。
いや、見てた記憶はあるんですけど、うん、要するに僕の中で和解と告訴っていうのは何が違うか分かってなかったんです。
ああ、なるほど。
だからもうアメリカの中での言葉の壁ってのはまだまだ全然高いですけど、
はいはいはいはい、
でもそういう問題が落ちるときに、うん、そういう問題に対応できなくても別の対応力があったり、うんうんうん、そこまでやっぱり経済的な部分でそれをカバーできるだけのまた他の収入も上がったりするもんじゃないですか、うん、やっぱり自分を諦めなければやっぱり、
ね、そうですね、アメリカはそうです、日本だともう本当に固定してしまって動くことはできないですけど、はい、ひっくり返すこととかもできないじゃないですか、なかなか。
だから本当にね、ぐだぐだ悩んで本気で思ってるんだったらやった方がいいですよね。あとはそれができないんだったら満員電車も楽しみながら生きるしかないんですよ。
満員電車に揺られてね、
はい、僕はアメリカで入院生活を送って EDD っていう要するにその、まあ、障害保護ですよね、はいはいはい、それ2年間受けて生きてたんですよ。それ終わってからだって会社設立できるんですから。
会社設立しましたもんね、うん、だってもう寿司握ってたところからドーンと、はい、CEO まで上り詰められますもんね。別に
大した社員もいないんで大した会社じゃないんですけども、いまだにだってお米をもっと知ってもらうためには食べてもらわなきゃいけない、うん、食べ方をするためにはお寿司ってのは大きな戦力になって、うんはいはい、実際僕も週に今2日ぐらいは握ってますから。
あ、まあ、握ってらっしゃるんですね、
はいはい、でお米もトラックに担いで自分で配達してます。まだまだ
やる気次第ですね。
でしょう
ね、なんか面白いこと言ってらっしゃいましたよね。性少数ね、あれは面白かったですね。
いや僕の場合はよく性同一障害ってあるじゃないですか。
性同一障害ね。
体は男性なんだけど、はい、心は女性。
女性、う
ん、そういった意味で僕はその性同一障害ではないんですけども、うんうんうん、国籍同一障害って言うんですか。
国籍
同一、日本で生まれて、うん、日本で育って、はいはい、40近く前に日本にいたのにもかかわらずどうしても日本にいると自分の違和感が自分の中で処理できなかったんですね。
うんうんうんうん、もう心はアメリカ人だったんですね、
うん、まあ、だからなんていうかな、アメリカ人というそのアメリカで生活する自分が自分だった
り、うんうん、そうですね、アメリカ人っていうのよくて、はい、ここでこのアメリカで、うん、生活していく自分が自分、
う
ん、一番自分らしい、
そうですね。
いやー、岡野さん面白いライフを送ってらっしゃいますね。
そうですか。
はい、なかなかね、あそこまで述べ詰めてしまう俳優さんだとプライドとか捨てきれない方とか多いじゃないですか。
いやー、俳優の世界ではだって僕多分小結び行ってないぐらいだと思いますよ。
小結び行ってないです、うん、本当ですか。うん、
まあ、幕内力士だったとは思いますけど、
幕内力士、うん、
だけど、ね、うんうんうん、小結びも行ってないぐらいですから、別にね、みんなそれぞれの人生長い間ねやっぱありますから、現役し続いたら生きなきゃいけないじゃないですかね。
そうですね。いや、今日はお話聞けて非常に良かったですよ。
こちらこそありがとうございます。
いや本当に。では本日はですね、稲穂インクの代表取締役で映画制作の方もねエグゼクティブプロデューサーで活躍してらっしゃいます岡野慎一郎さんにお話を伺いました。岡野さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、では本日の方はねこの辺で終わりになるんですけれども、一応来週再来週とカリフォルニアロサンゼルススペシャルが続きますのでね、来週もまたお付き合いくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ。